あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
さあ、師走に入りましたよ。多分これから今月中は毎回師走ですね、大変ですねっていうのが必ずね、毎年ね、12月はカムリにつくなっていうのがありますが、みんな走ってますか？
まあ、死じゃないからね、走ってないですけどね、私はね。先月の方がなんか忙しかったかな、11月が忙しかったかなっていう感じはありますね。逆に言うと、こう12月入ってなんか一息ついてる感じが。
あら、ほう。
というか寒くて動きたくない。
寒いですよね。で、すごい今年寒いな、冷えるなって。
今日エアコンの掃除しました。
ほう。
いや、今までね、使ってなかった寝室のエアコンは、ほらベッド変えたりとかいろいろしたって言ってたじゃないですか、それでついに耐えきれず、こうね、ベッドの下に電気敷布を購入したわけですよ。で、それがあるから布団に入りさえすれば、まああったかいわけね、でも部屋自体の空気は寒いわけじゃない。部屋そのものの空気がね。
そうね、
で肩から上が寒いわけでしょ。
わかるわかる。
だからもう布団に入ったらもう寝るしかない、か横になってスマホ触るぐらいしかない。
でもスマホ触ってたら手が冷たくてさ、
そうギリギリなんです。
だから
そ
れ寒いんだよね。
でも、まだスマホならいいけど、テレビ見るにはもうちょっと上がらなきゃいけないわけで、
そうね、顔しっかり出さない
と、ね。まあ、私そんなね、寝るときテレビ見ないからいいんだけど、でもせっかく寝室をきれいにしたわけですよ、かなりね、自分の中ではね、
活用しないと。
そうだから、こういろいろね、映画見たりとかさ、まあ番組でいうそのね、アニメ一気見したりとか、そういうのを、その仕事部屋じゃなくて寝室でやれるならやりたいわけですよ、テレビ少しだけ大きくなったし、
ゴロゴロしながらね。
そう、でもそれをするにしても部屋の温度上がらないわけ。まあ、少し前までは良かったんだけど、まあ、ほんとこの数日寒くてさ、
でエアコン。
そうなんです。だからちょっとしたスポット暖房的なものは、いわゆるこう非 なんていうのかな、こう赤外線、非遠赤のヒーターでいいわけ、それは置いてるわけですよね、どの部屋にもね、今はね。私も今それで温まってますけれども、だからなかなかそれを買ってからエアコンのヒーターを使わなくなったんだよ、そんなにね、部屋全体を温める必要がなくなってきたから、その自分自体はそのある程度厚着をして、スポット的に体自体を温めたかったら、その遠赤ヒーターを使うと、でそれでまあ体はあったかいんだよ、今だったらあったかいし、でも部屋自体はそんなあったかくはならない、あれは体を温めてくれるだけだから、直接温めてくれるだけなんですよね、っていうところでですね、そのまあリビングはその母親のためにね、数年前からストーブを設置して、ストーブの暖かさを感じてるわけですけども、それ以外の部屋をこう全体的に温めることってもうここ数年なくなってた、あまり、
必要なかったね。
そうそう、まあ、必要ないわけじゃないけど、まあこうね、必要ないわけではないけど、あったかいに越したことはないんだけれども、ギリギリ我慢するかっていうとこだよね、結局ね、でもさすがに今年は我慢できない。
あれ、灯油ストーブ使ってたじゃん、トヨトミの買ってたじゃん、あれは、
あれはだからリビングですよ。
ああ、なるほどね。
そう、母親のために使ってる、寒くてたまらないからさ。
じゃあ他の部屋はもうその電気ストーブ、遠赤のやつだけ。
そうです、そうです、そうです。
でそれで今回じゃあエアコンを、
ね、エアコンはね、一応自分仕事部屋と寝室にもあるんだけれども、だから夏場さすがに使うよ、クーラーとしてね、でも暖房は極力ね、もったいないから使わないようにしてたわ、私もね、私の部屋の暖房もここ数年ほぼ使ってないですよね、その 遠赤のヒーターでなんとか暮らしてる感じ、うん、そこまで困んない、体はあったかいからね、
うん、
まあさすがにね、あの手がかじかんだりとかしたらダメなんですけど、
うん、
そこまではまだ来てない。でもやっぱ体の寒さはね、くすくてね、今年はね、うん、
やっぱ一戸建てはあれだよね、部屋数も多いしね、家の中中温めるわけには、北海道みたいなね、家中温めるわけにはいかないもんね。
そうなんです、
うん、
っていうことで、うん、ただクーラーを使ってはいたんだけれども、
うん、
こういい加減掃除しなきゃいけない、
うん、
で今日で頑張って、暖房をつけたいがためにカビ取りをしましたよ。
あのエアコンの掃除がいまいち自分ではうまくできなくってね、あのほら大掃除の時期に一応頑張るんだけど、はい、まあ、大掃除ってもうそろそろですけどね、うん、頑張るんだけどすごい中途半端になっていいのかなこれで、でもどうしようもないよなみたいな感じで終わるんですけど、まあ、
フィルターはね洗えばいいだけですけど、ね、
う
ん、
そうフィルターはそれは簡単ですけど、それ以外ですね、それ以外、
そうなんですよね、でね、うん、やっぱりね結構すごいカビてんだよね、ね、
そうそう、
だから食品用じゃなくてこう台所用の、
うん、
重曹とかこうまぶしたような、
うん、
シートがあるわけですよ、油汚れとか取ったりとかするのに使えるよ、うん、でそれを、先日買ってたのでそれを2枚くらい使って、
うん、
中までこう箸、うん、割り箸に
ちょっと松井棒的みたいな感じにして
、僕はね、うん、それでねかなり取れてもうかなり綺麗になりましたよ、
うん、
ちょっとこうなんかね真っ黒な状態で使うのはやっぱ怖かったっていうところも、体にも良くないしね、
そう、
うん、っていうのもあったので、それで奥までこう掃除して、あれバラもっと簡単にバラせればいいんだけどね、
そうなんだよね、うん、私も結構なんか YouTube とか見ながらなんか中半ばでは外してみたんですけど、うん、それ以上やると、あ、私戻せなくなるわって思って、はいはい、まあ、
必要以上は無理ですよね、やっぱプロじゃない
から、ね、そうそうそう、うん、いやもうあそこの奥のところが綺麗にしたいのに届かないっていうので、うん、一生懸命ネジ外して見てたりしたんですけど、うん、恐ろしくなって
やりました。だってやっぱプロの人たちはね、バラーって全面外して上からこうなんかね、うん、洗浄剤とかバッとぶっかけて洗うのがプロの仕事ですから、
ね、なんかやっぱりああいうの1回ぐらいはね、何年かに1回ぐらいは頼んだ方がいいのかなとか、最近この時期になると入るポスティングされるチラシを見て、
どこまでか分かんない、でもそれをやるぐらいだったらもう買い替えた方が電力的にもマシなんじゃないかみたいなね、その辺のタイミングもありますからね、
そうですね、そのお値段と、
うん、そう、数万円かける価値があるのかみたいなね、っていうところももちろんあるので、まあ、その辺はバランスかなっていう気がしますね、
うん、
まあでもちょっと今日はね、暖房使えるようになってよかったなと。
そうですね。で、クムさんがじゃあもう大掃除を始めたということでいいんですね。
いやいや、全然大掃除。
そうわけじゃない。
そうそう。大掃除はちょっと前にやって、他の部屋の掃除は全然手つかずですよ。まだまだね。うん、はい。でも、ね、できるところから一個ずつやっとかな。
そう。
はい、てか、大掃除なんかうちしないから、基本的に。
いや、毎年のことなんですが、ね、仕事納めが終わった後でお掃除しようとか、私結構31日駆け込みで、紅白始まる前に最後の拭き掃除とかやってたりするんですけど、一応ある程度早めに始めとかないとね、ゴミ、年内最後のゴミの回収っていうのが月のほら、ね、はい、可燃ごみとかは最後ギリギリまであるけど、それ以外 の資源ごみとかちょっと早めに終わったりとかあるからね、その瓶缶とかさ、うん、クリスマスでこうこの開けたワインの瓶たちはどういつ捨てればいいのとか、そういうこともありますからね、ま
あ、うち一軒家だからね、とりあえず庭に置いときゃいいかっていうのありますけどね、
うん、狭いとね、なかなかもう捨てときたかったりするんですよ、はい、で大掃除でできてた大量のこう断捨離的なものが年を越し、お正月の時もあるっていうのもちょっとね、
まあうちはほら、はい、今少なくとも寝室に関しては先日ね、綺麗になったからね、
さあ次は久保さんの部屋かな、
そうなんです、俺がね、ほんとね、めっちゃね今ね悩んでやんなきゃと思って
じゃあ今度はあのほらいろいろ入れるすごい天井まで届くような棚を作るとか。
いや棚もう棚はいらないから物を捨てなきゃ。まず捨てなきゃ。捨てるところからですよ全ては。はい。
はい、ということで皆さんもそろそろね大掃除考えた方がいいかもしれません。それではホットキャストスタートです。さあ、前回は美味しい海鮮が食べたいですという、なんかこう、わけのわからないタイトルをつけてしまいましたが、なんでしょうね。酔っ払いが喋ってた回でしたね。
はい。
はい。
二人とも酔っ払ってたんじゃなかったかな、多分ね。
うん、そうそうそうそう。はい。ということで、忘年会の話をしてましたよね。
はい、
確か少ししたかなと思うん
ですけど。いいですよねっていう話ですよ。
そうそう。で、私明日忘年会なんです。
はい。
それ、うん、一応なんかこうね上司と何を喋って食べるかなっていうのはあるんですけれども、まあ、とりあえず美味しいものを食べさせていただけるというので楽しみにしておりまして、で今日メニューが発表されました。ここで紹介しちゃっていい？
どうぞどうぞ、いいですよ。はい、
まず前菜から、炙り白子のイタリアンポン酢。
ああ、いいね。
はい。で、あと本日のカルパッチョ。で、次がバーニャカウダ。で、牡蠣のアヒージョ。チキンのトマト煮込み。黒トリュフのピザ。
重くね？ちょっと。
生ウニのトマトクリームスパゲッティ。
まあ、みんなちょっとずつなんでしょうね。
多分ね。うん、黒アワビのバター焼き、黒毛牛1ポンドステーキで、本日のデザート2時間飲み放題。
いや、めっちゃ豪華じゃないですか。
うん、ちょっと思った以上に豪華でちょっと心が浮き立って、うん、今日からですね、私明日しっかり食べるために体調を整えるために、
はいはい、それはね、
調整に入っております。うん、でもね、明日のためにすでにウコンはスタンバイして、うん、明日カバンに入れて持っていかなきゃな。
羨ましいな。いいですね。うん、でもみちさんもね、仕事をこう、うん、フリーランスからね、仕事ちゃんとするようになって、
うん、
年会もあるよねって、よかったじゃない。
うん、そうね。まあ、これ一件だけなんだけどね。はい。まあね、なかなかもう自分では食べれないものなんで。しっかりと味わっていきたいなと思っています。
まあ、私はね例年言ってますけれども、うん、忘年会はないので、
うん、
で前まではこうほら、うん、ね、忘年会番組的にの、
うん、
ね、いっぱい人は使っていても結局遠距離のおかげで自分がそのタイミングに東京にいることは基本的にないので、
うん、
まあ、忘年会もないよねっていう話、忘年会新年会もないよねっていう話はいつもしてるんですけれども、
はい、
でもこう地元の方でも昔はまだありましたけど、うん、もうほぼというか全然ないので、
うんう
ん、でしかも前はまだできたかもしれないんだけれど、もうここ、うん、ね、1,2 年は母親の問題が、うん、母親の介護問題があるんで、うん、夜に極力家を開けないようにしているわけですよ、
うんうん、
っていうのでこう夜飲みに行けないっていうね、うん、
もうそういう時にはもうお家で美味しいものを食べて飲むしかないっていう。
そうなんですよ。でもね、忘年会的なものっていうのはやっぱり自分でいろいろやるもんじゃない。
そうね、うん、そう、お疲れ様でしたってしてもらうものっていうね。
そう、後片付けとかね、うん、そういうのは違うんですよ、うん、
そうね、う
ん、だからお店なんですよねやっぱりね、
うんうん、
そうっていうのがあって、こう忘年会らしい忘年会いつできるんだろうなみたいなね、
うん、
とりあえず母親が行ってくれない限り無理なんじゃない。ほんとね、多分ね、リスナーさんもこう年齢的に
ね、
たくさん抱えてる方たちもいらっしゃると思うんですけど、大変っすね、ほんとね、
ほんとね、
ほんとね、まあ、年代によっていろいろ苦労はすると思うんですけれども、
うん、
いやもうね40代からね50代入っていくといろんなこう家族の問題が重いですね。
重いですね。
ほ
ん
とね、
なんかあれ私30代まですごい他人事だったのにっていう。
そうでしょ
う。まさか自分がこんな感じになるなんてみたいな。うん、
ね、私もほらこの10年聞いている人たちは分かると思うんですけども12年以上やってるからね、結構ネタにうちの私の母親の件はネタにして
たと思うます
よ、ね、と思うんですけれども、いやもうね90になりましたからね、まあ、まだこうアルツハイマーじゃないですけれども、
うん、
3割ぐらいは入ってるわけですよやっぱりさすがにね、
うんうん、
もうデイサービスにも行くようになりましたし、いやー大変本当に毎日ね戦争ですよ、
うん、
こう
ため息が深いクムさんの
というかねこっちがおかしくなるわみたいな、
ね、うん、そうね、
その繰り返しですね。でも人に言わせればこういわゆる下の世話までしてないレベルはまだまだなんてことないですよと言われるわけ
でも下の世話でも私もしてたことありますけど、でも下の部屋でも世話でもこうレベルいろいろ違うじゃないですか、またその対象の人によっていろいろと、うんうん、でだからいろいろだよなって人一概にはもう本当自分がこうだからって人には言えないなっていうのがすごくこう分かるようになった今日この頃です。
そう人それぞれ、はい、やっぱりねその、
うん、
自分が辛いって思ったらもう辛いんですよ。
そう、ね、
介護してる側がねその、うん、いやもちろん程度のねもう人によってね様々だと思うし、うん、うちのレベルなんか本当甘いって言われて当然だとは思ってはいるんだけど、
うん、
甘くてもやっぱりこう精神的体力、まあ、体力的な負担はまだそこまできつくはないですけど、うん、時間的負担は結構ありますよね、うん、それまあ、うん、忘年会いけないぐらいのレベルの話ではなくもっとね、
うん、
そうだからそういうことがこうどんどんどんどん積み重なっていって、ああみんなこうやって苦労してる人たちは苦労してんだなっていうのをね、こうね、
うん、
まあ分かるようになってきましたね。
そうね。
やっぱりね。
なんかテレビのニュースでね、ちょっと夕方ニュースいろいろこうあるじゃないですか。ローカルのニュースで事件とかでね、うん、こう介護していて、はいはい、もうあれ見るとこうだんだん他人事じゃなくなっていくんだろうなっていうのが、
うん、
うん、
本当にね死ねって思いますからね、うん、普通にね。
うん、
これはねでもしてる人たちは。わかると思うよ、
うん
うん、そのいい人にはなれないよねそんなにね、
うんうん、なれないです、
うん、家族だからこその憎しみって絶対あると思う。
そうむしろ家族じゃなかったらきっとあこういう思いしないんだろうなとか、
もうちょっとねドライに接することっていうのができるんだろうと思うんですよ、うん、だからまあ、うん、まあなんていうの任せるしかないのかなとも思うしさ、うん、ちゃんとそういうね、うん、プロの人たちにね、
やっぱその方がみんな楽っていうか幸せにはなれるかなっていう、
そうそうだね、
少しはね、うん、
その結局やっぱり優しくしてもらってるわけだから、
うん、
めっちゃ優しくしてもらってるって言ってますもんね本人もね、
ああその優しくできないですよね家族、
そうそう家族優しくできないんだよやっぱりもう、
もうこっちも感情的になってしまって。そうそうそう、
だからもうこっちがね、うん、精神的にどんどんどんどん、
うん、
あなたよりも先に俺が死ぬわみたいなそんな感じになりつつあります、
ね、うん、そうそう、
そうだからねそれはやっぱりその他人だからこそねビジネスライクに優しくできることっていうのはやっぱあるんだよねと思いながら、
うん、そうね、
いやもういろいろ行政には感謝ですよね本当ね、
うん、本当、
はい、まあ、困ったらね地域のその包括支援センターに駆け込むことですよ、
うん、市役所あと保健所で、はい、ちゃんとそういういろんな、
はい、
相談窓口がありますからね、
はいはい、面倒見すごいいいんで、うん、みんなね、
うん、どうしたらいいんだろうって思った時には、ね、はい、
まずそこからそうそう、ま、どうしたらいいんだろうっていうところの相談からいくとねいろいろ教えてくれるので、うん、
ただあれ平日しかないじゃないですか。平日のね9時5時、
はい、
あれ
仕事してると確かにね、私はあんま関係なかったからね。
あのだからそこのところがもうそろそろ時代的にね、高齢化社会になって需要がもっと増えてきてるじゃないですか、はいはい、そういうところへに対しての、うん、だからそれならもうそろそろ土曜日は窓口開けるとか、時間帯はもう少し遅い時間帯も、それ中の人のシフトでなんとかしてならんもんかなと。
いや、うん、そこはねやっぱり大事なんで、まあみんながね休めないのも問題ですけれども、ちゃんとそこはやっぱりシフト制でうまくやってね、その回して受付だけはやるとかね、いろいろ相談窓口だけは空いてるとかね、そういうのでもねやってほしいですけど、いやまあみんな、あの皆さん苦労してる方は苦労してると思うんで、あの頑張って乗り越えていきましょう。もう今日はその話をすれば私終わりです今日は。
はい、はい、ということで、ホットキャストはね、美味しいものからお酒から、お色気はもうないけどな、
はい、昔はお色気の話もしてましたけれどもね、
はい、はい、
これが人生ですよ、本当にね。
趣味から、ね、はい、介護から墓場まで、はい、いろんな話題をするのがホットキャストです。さあ、では、いただいたコメントをご紹介して終わりましょうか。はい、スイスさんからいただきました。先日の職場の焼肉忘年会、美味しかったのは事実なんですが、皆が完全に焼き切るまで食べない人たちばかりだったので、塩タンもきっちり両面焦げがつくほどきっちり焼かれたのでが出てきたのはちょっといただけなかった。でもいいんだ、金曜日にボーナスが出たら土日月で富山におでんとお寿司を食べに行くから。ただ冬の富山は観光船は冬季休業、近くの高岡市もレンタサイクルは冬季休業と、動き回る観光客には優しくない、さすが雪国ということです。どうもありがとうございます。なるほど、ただ焼肉でこうちょっとレアなところで食べる人と、しっかり焦げ目がついて外側カリカリになったのじゃないとっていう人って、こういろいろ分かれますよね。
まあ、自分でねとか、まあ家族で焼く分には問題ないんでしょうけどね、そういう会社関係だったらね、やっぱこう好きにできない部分ってありますよね。
あの鉄板奉行とか焼肉奉行とか鍋奉行とかいるじゃないですか、
はい、
とかやってくれる人、
うん
うんね、私はあのどっちかというとこう箸持ってお皿持って待っときたい方なので、そういう場では。
いやでもね、思うけどさ、いわゆるこう、まあ、忘年会新年会だけじゃなくたって、そういう会社関係の飲み会とかで、うん、あの鍋系はちょっとできれば避けてほしいなって会社員時代思ってましたよ私も、
うん、
だって、まあ、残りやすいっていうのもあるんだけれども、うんうん、その好みはやっぱり様々じゃん。
そうね、
うんうん、部下がいればいいってもんでもなくてさ
うん、いやだとそういう場だったら、なんか動かなくちゃいけないかしらとかね、うん、ちょっと誰かが気を使っちゃうっていうのもありますもんね。
そうなんですよね、うん、でも気を使う、
サラダ分けたりとかさ、
そういう、まあサラダぐらいはまだともかくとしてさ、鍋がめんどくさいなと思うわけですよ、うん、お店的にはね、あとは出しとけばいい部分で、うん、そのコストダウン的には分かりやするんですけどね、うんうん、
だから私今の会社になって初めてですよ、あの忘年会系がすべてあのコース料理で各自に出てくるタイプで、
それは素晴らしいと思いますよ本当に、
うん、ちょっと
多分そういう過去にそういう苦労をしてきた人たちがうん、やってるんじゃないの
かな、うんうん、すべてうちの社長の趣味なんです。
いやでもその社長はいいと思います。そういうところはいいと思いますよ。
うんうん、
はともかくとして、そういう部分に関してはうん、いいと思います
よ。そうね、はい。これはなかなか嬉しい感じですね。
うん、
はい、ということで富山楽しんでください。ありがとうございます。メガネを取ったらメガネさんからいただきました。先週の放送で気を抜いていると切られると慌てて動物の森に励んでいます。おでんの話ですが、埼玉県民の私には子供の頃からちくわぶはメジャーなものでした。牛すじというのはコンビニのおでんから入ってきたような気がします。やはり家庭では出てこないです。美味しいので次回は妻にお願いしてみようと思いました、ということです。どうもありがとうございます。
あ、もう私100人超えました。
おー、はい、すごい。
もう あの8日を超えた人たちは、うん、あの削除させてもらってます。だっていまだにほらフレンド申請は来るからさ、だからフレンド申請を来るってことは枠を開けないと新しい人入れられないんで、多分もうさすがに1週間以上してない人はやんないんじゃないかという、うん、最初のね勢いで遊んでみたけどもうやらないんじゃないかということで、別にブロックはしていないので再度やり始めて申請してもらう分には全然こちらとしては構わないので、ただ枠が空いたらっていう感じで、そんなにね必死でやってるわけじゃないので、あの、うん、そこまでして頑張ってフレンドになる必要はないと思いますけどね。っていうかこのゲームそこまで、いわゆる昔普通の DS とかの動物の森に比べると、うん、それほどフレンド価値ってないと思うんで正直ね、
うん
うん、特別なんていうのチャット的なやり取りもできませんし、ゲームの中ではね、うんうん、名前も変わったり、ね、容姿も変えられちゃうじゃん簡単にさ、
うん、
だったら誰なのこの人っていうのいっぱいいるわけなので、
うん、
あんまりこう意識しなくてもいいんじゃないのと思いますけどね、
うん
うん、はい、ということ
で私の方はまだフレンド若干の余裕がございます、は
い、あっという間に埋まるんだよ、
はい、かもう、うん、もう何件かもう途中でもう数えられなくなったんでまあいいかって思って、
さあいずれ登録しようとしたらいっぱいですって言われますか、あもう100になったんだって感じですよ。
あ、そんな感じでわかるんです、
ね、はい、ちゃんとメッセージが出ますんで、登録しようとした時にいっぱいですって言われるから、そうしたらこう、うんうん、ね、消すといいと思いますよ。
ちなみにコウさん今レベルどのぐらい？
今25ぐらいじゃないかな。
あ、同じくらいじゃん、
はい、だからそんなやってない、普通にこう、
私も最近ちょっとペースが落ちて時々一日やってない時とかもありますよ、はい
は
い、
やっぱ上がら、うん、ね、上がらなくなってきてるんでね、どうしてもね、
はい、あとあれですね、ちょっと無駄遣いしすぎてなんだ、お金、
はい、
お金がないっていう、ね、うん、ベルか何かがなくなって、あちょっとモチベーションが落ちちゃった、はい、今せっせと貯めてますけども、
はい、まあだから自分たちだっていつ辞めるかわからないんで、はい、あまりこうそこまでね、そうそうそう、意識しなくてもいいんじゃない
か、私もともとゲームそんなにこう長くすごく長く続ける方でもないので、
は
い、まあ、
最初はね面白いんだけどね、やっぱりだんだんとこう大変になってくるからね、やっぱりね長くやり始めるとね、
うん、
はい、だからあまりこうそこまでフレンドと意識する必要はないんじゃないかと思います。
はい、ということでおでんね、やっぱり牛すじなかなか東の人は馴染みがないのかなとも思いますが、
そうですね、まあ、牛すじ普通にね、そのおでん用の牛すじとしても刺してあるやつ、
だからその刺してある牛すじ自体があんまり売ってないんじゃないかなと思って、私も東京に行った時に、私おでん牛すじ必須な人なんで、入れたいのに売ってないっていうのはよくあったんで、
でも最近ね、うん、ほんと全部自家製で牛すじしてるので、
うん、そうそう、だから自家製で作ってましたよ、うん、牛すじボイルしたやつを串に刺してとか、
そうそう、だから牛すじとして売ってある肉を買ってきて、うん、串打ちしてやりますよ、
ボイルして、そうそう、一回ちゃんと下茹でしてから、
そうです、そうです、
あれですよ、入れないとおでんの汁がちょっとおかしいことになりますから気をつけてください、
油がね、あわあわして、
うん、下手すると2回ぐらい、2度茹でぐらいした方がいいかもしれないと思う、うん、
牛すじ洗っていいんですよ、
ね、うん、私最初、はい、バッと沸騰したお湯に牛すじを入れて、でいっぺん火を通したら揚げて洗うんですよ、
そうです、
はい、でアクをしっかり取ってやってから切って、うん、みたいな感じで、
はい、私もやってます、そうしないとね、あと結構ね来るよね、アクがね、やっぱり、
うん、そうそう、あとすごいに肉の香りが強くなりすぎちゃうんで、
はい、
うん、ああ私牛すじ最近ちょっと買ってないな、食べたいな、牛すじのスープとかも美味しいんですよ ね、
ね、
なんかうちの味で、
うちの方はこの時期になるともう電用してバンバン売ってる、うん、国産で、だからそれ普通に全部突っ込んでいろいろしてますけどね、カレーだからうちの牛すじカレーもそのカレー、おでん用の牛すじを使って牛すじカレー作る、
ね、うん、いいですね、ということで寒いのでおでんはいいですよ、はい、ぜひ食べてください。 ありがとうございます。さあ、ということで、まあ、いろいろありますね。年取ってくるとね。
はい、ありますね。本当にね。
ね、ポッドキャストはリスナーさんが年齢層、年齢の幅が広いっていうか、上の方も結構、
はい、
上の方もいらっしゃるんじゃないかと思います。
そ
うですね、もう、はい、もう当にそういう介護に突入してる方とか。
自分が介護になりつつあるみたいなね、人も言った人はいるかもしれないし。
それはどうかなと思うんですけど。はい、ね、そんなの関係ねえやっていう人たちもそのうち先で、はい、ああ、あんなことをクムさん言ってたなって、
はい、思うことがあるかもしれません。はい。
はい、ということで、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。